ともみとともに。
さあ、ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーですね。私、林ともみがお届けしていきます。さあ、4月1日、瀬戸市川端町にあります安らぎ会館の1階に開所いたしました。本格的には6月1日開所ということなんですが、特定非営利活動法人サポート&ケア瀬戸市障害者相談支援センター、こちらのセンター長森博之さん、そして相談員の藤掛純子さんに今日はお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、実はオープンしていたというか開所していたということなんですけど、また6月26日に開所記念講演会があるということですので、はい、まあ、こちらのこともねじっくりお伺いしていきたいと思いますが、まずはちょっと順番にね伺っていきますけど、はい、この瀬戸市障害者相談支援センター、理事長はなんと株式会社ジョブウェル代表取締役の川上雅也さんということで、はい、川上さんは、まあ、以前にも出ていただいてるんですが、まあ、すごい方で、尾張東部圏域の相談支援アドバイザー県の委託です。で、瀬戸市障害者相談支援事業、これは瀬戸市の委託で、日進でも障害者相談支援アドバイザーをねやられている方で、本当にお忙しい方なんですが、立ち上げたんだというふうにちょっとびっくりしたんですけど、こう立ち上げたきっかけというのはいつどこでどういうことで
いつどこで、まあ、でも以前から瀬戸市の方でその相談支援事業の方ですね、川上さんを一人で受けていただいてたんですけれども、やはりお一人では限界もあるということで。
本当ですよね。とてもとても一人じゃ、
そうですね、
難しいですね。で、いつ頃からじゃあ立ち上げるって話はあったんですか？
そうですね、もう以前から話はあったんですが、より具体的になったのは瀬戸市の自立支援協議会っていう、まあ、瀬戸市の地域の福祉を良くしていこうという会議なんですけれども、うん、まあ、その場でそういった意見も出ておりまして、具体的に話が、うん、まあ、去年のことですね、はい、本当に形になってきたのは、はい、
福祉関係者の人が、ね、はい、皆さん集まってする会議なんですけど、どんなことをするところですか？
そうですね、まあ、今市役所でも障害をもうちの方ですとか、またそのご家族の方から、はい、ご相談を受けるということはあるんですけれども、やはり市役所ってなんかちょっと話しにくいじゃないですか、うん、まず行くこともね、ちょっとなんか市役所に行って話をするっていうのは少し敷居が高いなというふうに思う方もいらっしゃるもんですから、はい、まあ、まずは気軽にご相談いただける場所ということで、うん、一つセンターができまして、で、そこでお話を伺いして、はい、これは、ぜひ福祉の制度を実際にご利用いただいた方がいいんじゃないかなっていう方については、その手続きのお手伝いをさせていただいたりですとか、まあ、まずは制度のことを分かりやすくご説明するところから始まると思います。
結構聞くのが、どこに行っていいのか分からないと。福祉課に行けばいいのか、この安らぎ会館に行けばいいのか、パルティなのか、県の方に行くのか全然わかる、発達支援室なのか、まあ、いろいろあるんですけど、どういう時にどこに行くのかがわからないから、最初にちょっとどうかなって思った時に、実際なんか何をしていいかわからないって声を本当によく聞きますよね。
そうですね、
そういった意味でも、まあ、ここに来ていただければ、はい、ここがいいよとか、こうしたらいいよっていうアドバイスを受けることができるってことですね。
そうですね。
今、まあ、理事長さんは川上さんですが、実際川上さんは、まあ、お忙しいですよね。
はい、
いろんな相談があって、はい、ということは森さんと藤掛さんと、はい、あとは
相談員は2名なんですけれども、うん、あとは事務の職員がおりまして、うん、電話対応とさせていただくことになります、
ね、でも4月1日解消したんですけど、はい、まだちょっと知らない方も
そうですね
いますよね、
はい、
どんな感じですか？忙しいですか？
まあ今本当準備期間ですね、はい、6月1日に向けて、まああのはい、少しずつ準備を整えているところですね。
実際にでももう相談とかはあったんですか？
そうですね、あの直接こちらにというのはなかったんです、うん、ないんですけれども、まあ、あのやはり市役所の方の窓口にご相談いただいた方で、はい、あの私たちも市役所の職員と一緒にあの、ご相談に乗らせていただいているケースとかもありますね。
で意外にあの手帳を例えば取っても、なんとなく説明は受けるんだけど、実際こんなサービスあったのってことってありますよね。
そうですね。
全部教えてもらえるかっていうと、そうじゃない部分も。
そうですね。まあどちらかというと本当あの市役所で手帳を渡しするときって、もう本当に一気にたくさんのことを一度にお話しするので、その時その方にとって必要じゃない話って多分もしあの聞かれたとしても多分ねそんなにあの頭にも残らないと思うんですね。でやっぱりあの具体的にこういうのを使いたいんだけどって聞かれるとあのたくさんあの市役所でもきっと話されると思うんですけど、あのさらっとした多分説明になってると思うので、
多いですからね。あの私も最初確かガイドブックっていうのをもらって、どのサービスがあるのか、あこれダメこれダメって感じで照らし合わせてちょっと蛍光ペンでね引いてったりしたんですけど、あれなんか毎年もらえるのかなと思ったら、まあ、そうではなくて、
そうなんですよね、
ね、そうですよね、やっぱり、はい、私だけじゃなくて、
そうなんですよ、
やはり最初の新規の時だけですか、は
いはい、そうなんですよ。
でも制度は変わるじゃないですか。
そうですね、まあ、大きく変わることはよっぽどないんですけれども、やはりあのああいったガイドブックを渡しするのって本当手帳を渡しするタイミングぐらいでしかないので、日々ねあの手帳を受け取られた方の状態もいろいろ変わってきます。生活環境も変わってくるの で、必要なサービスって変わってくると思うんですけど、なかなかそういったことに今までは多分対応できてなかったと思います。
だって子どもの本当に娘がちっちゃい頃にもらったのと今のガイドブックをちょっと見せてもらったら、すごいあのサービス事業所の例えば瀬戸市とか、まあ、この近隣県内のところですよね、すごいいっぱい載ってて、こういうところがある、21時だったらこことかね、あの生活介護だったら福祉サービスだったらこことか、いっぱいなんか載ってるのです ごい違いますよね。
そうですね。
でそういう意味では、まあ、あのここにつながりを持っていれば、
そうですね、
親切に、は
い、まあ、今お話にも出たちょうどそういった事業所さんの情報って、もちろん市役所でも集約してホームページなんかにも、上げさせていただいてはいるんですけれども、なかなか市役所ってこう特定の事業所さんだけをこう紹介するってこともできないので、聞かれた場合って一覧表をお渡しして、さっきのガイドブックと同じなんですけど、まあ、この中から探してくださいみたいなご案内の仕方になっちゃうんですよね。
昔はなんかこう措置と言って、この人はここっていう風にもう決められてたんですよね。そうですね。はい。でも今はあの、まあ、サービスで、はい、自分たちが選べる時代ですもんね。そうですね。だから例えば身体だから、あのあなたここがいいですよっていうんじゃなくて、はい、あの福祉課さんの方もリストを見せて、これだけありますよっていうことですけど、こちらの場合は、まあ、その方に合ったところを中立な立場で、
あの特にここっていう風にするわけじゃないですけど、やっぱり私たちも普段から事業所のそれぞれのやはりあの得意なところといいますか、あの特徴をつかんでおいて、例えばやっぱりあの私たちのその感じた話だけではなくて、実際に見学に行くとかっていうのも、あの同行させてもらったりだとか、そういったことも今後はできると思うので、選ぶときに、
そうですね、はい、瀬戸市の委託を受けてらっしゃるということですもんね、はい、これ例えば子どもさんとかでもいいんですか？
そうですね、瀬戸市の障害者相談センターというふうになってますけども、社だから大人の方のご相談しか受けしませんよというわけではありませんので、
はい
はい、大丈夫です
ということですね、はい、じゃあ、ちょっと順番にねお話を伺っていきたいんですが森センター長、はい、実は森さんは、精神について、 専門。
そうですね。
ということで、はい、まあ、お二人とも、はい、あの前職を辞めてこちらにいらっしゃったということなんですが、はい、森さんはどちらに、はい、
あ、そうです、前職がですね、豊明市にあります、はい、桶狭間病院藤田心ケアセンターという、はい、あの病院で働いてまして、うん、でまあ、そこ の、 あの通称施設であります、はい、まあ、ハーミットというところで、はい、まあ、そうですね、トータルで13年、半ぐらいですね、病院と施設の方を合わせて13年半ぐらい、うん、はい、精神科の方で働いてきました、
ね、え、そこを思い切って辞めてる、ね、ということなんですけど、はい、だってあの、はい、仕事のある暮らしの若杉さんが、まあ、精神福祉士ですね、はいはい、で、はい、先生ってなんか森さんのことを呼ばれてましたよ ね、 ね、
ちょっとびっくりしたんですけども、去年あのクラスを担当させてもらってですね、若杉さんの、
はい、日服、
そうですね、日本福祉大学 の、 その精神保健福祉士を、取得するコース、あの、はい、コースの、クラス担当、はい、精神保健福祉の、実習と演習を担当してまして、うん、でそれで去年は、はい、若杉さんを担当させていただいたということで、はい、僕もちょっと、はい、瀬戸の地でですね、若杉さんとお会いしてちょっとびっくり、はい、
ね、仕事のある暮らしの開所式でちょうど偶然、はい、ね、で、はい、先生とびっくりされてたんですけどでも、はい、まあ、その職場を辞めて、はい、こちらにという、はい、きっかけが、
そうですね、もともと数年前ぐらいから地域でやってみたいなっていう思いがありまして、うん、でそれで、まあ、まあいつかちょっと飛び立ちたいなと思って、
病院と地域の違いと、はい、いうことですよね、
は
い、
そうですね、まあ、病院は病院でもちろんあの精神科、医療だとか精神保健福祉分野にとってはすごい大切なところなんですけども、うん、僕自身がですね、やはりその福祉の分野で地域でやってみたいっていうところが、うん、やはり強くありましたもんで、うん、で、まあ、数年前から考えてまして、うん、はい、で新たにですね、瀬戸市さんがこういう障害者相談支援センターを、はい、まあ、設立するというところで、うん、まあ、ぜひちょっとやってみたいなという思いで、はい、こちらの地に来ました。
名乗りを上げて、
そうですね、ね、はい、
でもちょっとなかなかやめるとなると、はい、その利用者さんとの関係もありますし、はいはい、ちょっと心残りは、
そうですね、はい、なんかお別れ会、送別会みたいなものもですね、施設の中でやってもらって、うん、なんかすごいありがたかったですね、うんうん、で病院の職員の方たちも全体で、まあ、送別会っていうのもあったんですけども、うん、ここにじゃあ飲みに行こうよって言ってくれたり、うん、そういう方も見えて、また転職しても、まあ、つながって何かいろいろと、ね、やっていけるといいですねって言っていただいて、うん、まあ、すごいなんかそれは嬉しかったですね、うん、はい、
精神にずっと関わっていた、はい、ということですので、はい、じゃあ、まあ、今回も、はい、まあ、オールマイティというか垣根はないんですが、はい、どちらかというと精神の方の相談は森さん担当
ですか。そうですね、まあ、担当というか最初は多分そうやって、まあ、精神の方も担当しつつ、うん、でもやはり精神だけしかやってやらないというわけではなくって、うん、まあ、徐々に本当に障害福祉の分野全般を、うん、また伏しかけに聞きながらちょっとやっていきたいなというふうに、うん、はい、やっていく、はい、つもりでいますけど ね、 ね、
どこで聞いたのかな、どっかで聞いたんですけど、はいはい、その町の福祉が潤ってるかどうかというのは、うん、精神障害の方にとって暮らしやすい町であるかどうかというところもかかってるんだよということを聞いたことがあって、うん、はい、で、まあ、瀬戸もね、花水木さんもそうですけど、最近仕事のある暮らしもできて、はい、ちょっとずつ精神にもまだまだなんですが、はい、目が向いてきたのかなという気はしますけど、
う
ん、
そうですね、
そのあたりこう精神障害をお持ちの方の実際苦労とか、はい、悩みとか、うん、苦しい部分をね、はい、聞いてらっしゃると思うんですが、はい、どうでしょう瀬戸というのは、
うん、そうですね実際のところ林さんが言われたように精神の分野って本当になかなかそうですね、まあ、盛り上げがりに欠けるというか、うん、なかなか事業所も瀬戸市内さんではなかなかないのが現状で、うん、でも今のそうですね、例えばうつ病の問題であったり、うん、自殺の問題であったり、うん、そういう意味で言うとその国民のそのメンタルヘルスっていうのは、うん、すごい精神の分野はすごい大きくかかってくるもんですから、そういう意味では本当に 本当に市民の方一人一人、うん、まあ、あの関心を持っていただいてもいい、うん、あのことなのかなというふうには思うんですけども、うん、はい、
あのちょっと前に、ね、聞いたあのアスペルガーの方の講演会で、はいはい、37歳で36歳の時に認定されて、すっごくほっとしたけど、でも手帳は正直なくてもよかったかもしれないと。この手帳が就職とかそういう時に邪魔をするっていうようなことを言われていたんですが、やっぱりケースバイケースですかね。
そうですね、ケースバイケースで、あの僕もですね、その発達障害っていうとかスペルガーということで診断名を受けて、あの安心したっていう方も見れれば、逆にあのなんで僕は障害な、私は障害なんですかって言われる、やっぱり20代30代40代の方に、いろんな方にお会いしてきましたね。そういう意味ではあの精神障害っていうのは中途障害であって、なかなかその障害需要がちょっとできにくい、あの疾病の特性はあるかなっていうふうに思いますけどもね。
ですので手帳を取得されてからこちらに、瀬戸市障害者、相談支援センターにもちろん相談に来てもらってもいいですし、はい、手帳を取る前の段階で、はいはい、こういう時ってどうしたらいいのかな、もしかしたらっていうような段階で来ていただいても、うん、もちろん大丈夫。
そうですね、もちろん大丈夫で、逆にですね、あのご本人も困っているっていうところもあれば、うん、まあ、それと同様にですね、ご家族もですね、すごい困っていることって多分たくさんあると思うんですよね。うん、だからあのご家族の方もですね、あのなんていうんですかね、まあ、いい意味で気軽にですね、相談に来ていただいて、うん、一緒にどうしていこうかっていうところをですね、うん、まあ、考えていけれるといいかなというふうには思うんですけども。
本当ですね。ぜひ気軽にお越しいただきたいと思いますが、はい、そして藤掛さんも、はい、藤掛さんはなんと瀬戸市役所を辞めてこちらにということで、前回その前の職場は福祉課が最後でしたね。
そうですね、社会福祉課で、
はい、でもバッチリつながってますね。
そうですね、
はい、ある意味藤掛さんがいるから、はい、こうパイプ役となってやりやすい部分はあるんじゃないでしょうかね。
あのとってもやりやすい。あの今席が隣であの仕事をしてるんですけども、ええ、何かわからないことがあると藤掛さんっていつも呼んでですね、はい、いろいろ教えてもらったり、ええ、あとやっぱり林さんが言われたように行政とのパイプ役とかやっていただいたりとか、あのすごい助かってますね。
はい、福祉課何年ぐらいでした？
福祉課自体は4年だったんですけれども、
でもなんかちょっと主のようなねえ、はい、私は旧姓増田さんの頃から知っているんですけど、はい、ちょうど万博、はい、愛知万博の時に お世話になりましたね。
そうでしたね。
宗次郎さんとのオカリナのワークショップのイベントがあって、はい、エンディングイベントで文化センターで、オカリナを宗次さん、宗次郎さんと吹こうというね、イベントにうちの娘と夫が参加してて、はい、私はエンディングイベントの司会をさせていただいたんですが、本当に楽しい半年間でした、
はい、ね、毎週末ね、いろんなところに行って、
はい、でね、あの規定には合ってたんですが、うちやっぱり娘に障害があるということで、はい、もちろんオカリナ吹けないんですけど、でもまあそれを心よくいいですよと、もちろん宗次郎さんもいいですよと言ってくださって、宗次郎さんのコンサートにもね行かせていただいて、出演させていただいたんですよね。本当、はいはい、すごくいい思い出がありますが、あの後半もまたたっぷりと、はい、そして、はい、開所記念講演会が6月26日にありますので、こちらもお伝えします。ともみとともに、今日は特定非営利活動法人サポート&ケア瀬戸市障害者相談支援センターのセンター長森博之さん、そして相談員の藤掛純子さんをお招きしています。さあ、藤掛さんのねお話を伺っていたんですが、勇気いりました？市役所を辞める。
そうですね、でもあの、まあ、市役所でずっとやりたいなと思っていたことを、うん、まあ、この相談センターでできるんじゃないかなと思って、うん、今回の転職を決断したもんですから、うん、そんなには 私の中では違和感はなかったんですけど、うん、でもやっぱり周りからは。
そうですよね。はい、福祉がやりたかったんですね。はい、
そうですね。もともと大学で福祉の勉強をしておりまして、うん、大学を卒業して、うん、福祉の世界に行きたいなとは思ってたんですけれども、まだ当時私、20いくつで、やっぱり福祉って結構本当、その人の人生にずっと長く関わっていくお仕事だなというふうに、うん、いろんな実習先で感じたので、まずその道にこう入るよりは、うん、私自身がもうちょっと社会人としての経験を積みたいなと思って、うん、それであえて、事務職という仕事を選びました。はい、
オカリナの時や万博の時は、はい、まるっとミュージアム化がまだなかったので、はいはい、何か
あの時はまだ職員化というか でちょうど万博の年だったので、もう瀬戸市役所全体で万博を盛り上げていこうということで、何もそういったもうイベントとかやったことない職員もですね、それぞれの課が担当の行事を受け持って、経験させていただいたんですね。本当とても貴重な経験だったんですけど、
そうですね、はい、私もやっぱり同年代の子どもたちと娘が触れ合うということがあまりなかったので、養護学校ではあったんですけど、なので本当にいい経験で、
そうでしたね。
私はね、すごい忘れられないのは、はい、エンディングイベントで文化センターの舞台で、私は司会だったんですけど、夫と娘がね、でみんな子どもたちも上手に自分で作ったオカリナで、自分で絵付けしたオカリナをね吹くんですけど、娘はもちろん吹けないんですけど、首からぶら下げてたオカリナをそれではって始めるときにオカリナを触ったんですよ。私分かってるなこの子というふうに、ちょっとすごいね、あれは忘れられない本当に。でみんなに、初めはみんなもちょっとびっくりしてる感じだったんですけど、みんなが声かけてくれてすごい楽しかったなというふうに思いますが、でもまたその後もね、増田さんから藤掛さんになったんですが、いろいろつながりが持てて本当に嬉しく思っておりますけども、はい、で講演会あるんですが、ちょっと一つ私疑問に思ってるのが、障害がある方が高齢になって、介護保険になった場合、どっちが優先というか、
制度的には優先、全く同じ制度だった場合は介護保険が優先になります。
はい、はい、でその他に障害者医療の方で使えるサービスがこうプラスしてくるという、
そうですね、で中には障害者の制度にしかないものというのもありますので、そういったものは介護保険と合わせてご利用いただくことになります。
こういうこともここで聞けばいいんですね。
はい。
で、6月26日、安らぎ会館5階大集会室で10時からですね、開所記念講演会があります。で、またこの講師の先生が素晴らしいんですが、愛知淑徳大学福祉貢献学部社会福祉専攻の、谷口昭弘先生という教授なんですが、いろんなところでいろんなことをやってらっしゃる方なんですけど、この方ね、本当に重度の障害なんですよね。四肢障害、体幹機能障害、本当に身体障害の中でも、もう本当に重い部分に入ると思うんですけど、私は実は講演を聞いたことがあるんですが、またどうして谷口先生に白羽の矢が。
そうですね、まず川上の方がですね、いいんじゃないかというところもありまして、であと愛知県のですね、スーパーバイザーも、やっておりますもんですから、そういう意味でもぜひちょっと谷口先生の話を、聞いてみたいなということで、お呼びしたわけなんですけども、
スーパーバイザーをされてるんですね。
はい、そうですね、
愛知県の、障害者相談支援事業のスーパーバイザー、本当にだから、マイクなんかはこうよくライブでエグザイルがつけるような耳にかけて、口元にあるマイクなんですけど、例えば喉が渇いてお茶を飲むときに、自分でそのお茶が取れないから、公演中もちょっとっていう感じでヘルパーさんを呼んで、ヘルパーさんが飲ませてというぐらい、自分で何か物を動かしたりっていうことは 難しいんですが、ものすごいアクティブな方ですよね。
そうですね。
でギャグ満載なんですけど、公演笑って笑ってっていう、すっごい面白かったですね。本当にあの番組の中でもねちょっと紹介したことがあるんですけど、こう瀬戸に来てくださるというのはとてもありがたいと思います。淑徳大学なんですが、実際京都に住んでらっしゃるので、関西の方でいろいろやってらっしゃるんですよね。
そうですね。
うん、で川上さんが確か、はい、誰がいいと思うって、ね、私に相談されて、うん、あの人かな、うん、あの人かなって言ってて、ちらっと谷口さんの名前を出されて、うん、私がものすごく、うん、絶対いいと思いますということで呼ぶことになったというのもあるんじゃないでしょうかね。
はい、
うん、
あの当日はあの林さんにあの司会と、
そうです、はい、
お願いしてまして、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと谷口先生に会えるのもね楽しみにしてますが、森さんはお会いしたことはありますか。
はい、僕はそれ話を聞いたことがあったりだとか、あとはあの本を読んだりしたことがありまして、ケアマネジメントの本を出されてまして、はい、僕もあの本当にまた話を聞かせてもらいたいなという思っております。
だってずっとお母さんの世話になってたんだけど、はい、ある時こうアメリカに行くことになって、うんうん、そんな無理って言いながら、うん、でもアメリカで、だからやはりトイレの問題とかでね、うん、ものすごく苦労されたということなんですが、でもやっぱり行ってすごく自信がついたというふうにね、うん、言われていましたよね。またまあ今回は開所記念講演会ということなんですが、今後もどうですか、皆さんに広めていくために何か企画というかやっていこうというお気持ちは。
そうですね、気持ちはもう、はい、あります、
十分に、はい、ありますので、また、はい、
というふうに振ってしまいましたけど川上さんもどうでしょう、はい、まあ、お忙しいんですが結構関わって、
そうですね、うん、はい、
いざとなったらアドバイスをという、はいはい、でも尾張東部圏域なので、はい、かなり広い地域ですよね。
そうですね、お忙しく毎日飛び回ってらっしゃいます ね、うん、
ね、でも心強いですね、はい、拠点ができて、はい、まあ、相談員の方が増えたということで、うん、心強いかと思いますので、はい、また皆さんぜひ、はい、困ったことは、はい、逆にこんなこといいかなということでも大丈夫ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、まずは相談に来ていただきたいと思います、うん、はい、瀬戸市川端町の安らぎ会館、まあ、福祉保健福祉センターですね、はい、正式名称は保健福祉センターなんですが、安らぎ会館の1階になります。だから正面から入って前に事務所があるんですが、はい、右の奥ですね、そうですね、はい、一番奥の扉を開けていただくと、はい、森さんと藤掛さんがいらっしゃいますので、はいはい、でも外に出向かれることも多いんですか。
そうですね、逆にお電話いただいて、うん、やっぱり行くことが大変という方も中にはいらっしゃると思いますので、こちらの方から出向いてお話をお伺いすることもできますので、
はいはい、でまたいろんな福祉サービス事業所などもね、はい、見て回っているということなんですが、はい、電話ってでもまだなかったんでしたっけ。
電話はつながりました。
つながりました、はい、電話番号ってわかりますか今、
はいはい、申し上げてよろしいですか。
はい、
84-0606 番です。
0606、
はい、
暗記してらっしゃいます
覚えやすいのでね
84-0606 ということで、はい、安らぎ会館1階にあります NPO 法人特定非営利活動法人サポート&ケアの、瀬戸市障害者相談支援センターですので、気軽にお問い合わせをしていただきたいと思います。そして6月26日安らぎ会館の5階大集会室10時から開所記念講演会、愛知淑徳大学福祉貢献学部社会福祉専攻の教授です、谷口昭弘先生が講師となって素敵なお話をしてくださるかと思いますので、こちらは自由になんか申し込みとかいりますか。
特にいらないです ね、
はい、もちろん無料ですので
、はい、無料で、はい、ということで大丈夫ですので、はい、まあ、車 イスの方も来ていただいて大丈夫ですので、はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。本当に私としてはこの谷口昭弘先生のお話、まあ、本もいっぱい出ているんですけど、はい、おすすめですし、まあ、の力が湧いてくるというか、なんか私って何でもできちゃうかもというふうに思えるような多分前向きな、ねはい、お話をしてくださると思いますので、ぜひ皆さんお越しください、はいはい、また今後とも私も個人的に相談させていただくことが、ね、多いかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人サポート&ケア瀬戸市障害者相談支援センターのセンター長森博之さん、そして相談員の藤掛純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。